私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。
アーメン。アーメン。
会計以前の聖書日課は同じ6章30節から始まっていたのですが、44節まで日課の範囲としておりました。そこには有名な奇跡物語、込み出して言えば5000人に食べ物を与えるという箇所を含んでいたのです。ところが5000人に食べ物を与えるとある箇所、湖の上を歩かれるという奇跡、これらの奇跡物語から聞くべきことが数々あるはずなのに、改訂された日課はわざわざそれらを飛ばしてその前後の様子に触れているだけなのであります。これらのことから考えますと、今日私たちが福音として耳を傾けるべきなのは、この人々の様子とイエスの様子にあるということでありましょう。前半部のうち30節から32節までは、5000人に食べ物を与えるという奇跡物語の導入部に当たるのですが、奇跡物語自体には触れませんので、目を向けるのは33、34節に見られる群衆とイエスの、態度ということになるのでしょう。33節では群衆の行動が次のように簡潔に記されています。多くの人々は彼らイエス一行が出かけていくのを見て気づき、一斉に駆けつけ先に着いた。こうあります。イエスたちが船に乗って行ってしまったのを見て追いかけたというのです。ここに見る人々の行動ですが、イエスに対する熱狂ぶりといいましょうか、そういう気持ちが伝わってくるような行動に見えます。イエスを追い求めて、その熱意はイエスよりも先に到着させるほどであったというのです。しかし不思議に思われる部分がないわけではありません。それはイエス一行が向かったのが人だと離れたところであったにもかかわらず、人々はその場所をあらかじめ知っていたかのように一斉に駆けつけたというのです。さらにイエスは船で移動したにもかかわらず、それを歩いて追いかけた人々が先に着いたという表現であります。このマルコにおける不都合な表現に対し、ルカによる福音書は向かった場所をベトサイダと特定し、群衆はそのことを知ってイエスの後を追ったと、先に到着した記述を削除することで整えているのであります。このようにルカは人々の様子に興味を示さず書き改め、マルコはそのような人々の様子を示すために辻褄が合うかどうかには目をつぶったと考えられるのであります。そして今日私たちはこのマルコによる福音書を日課として与えられているのですから、その意味というものに耳を傾けていかなければならないのであります。 続いて主イエスの様子に触れたいと思います。人々の様子を簡潔に表現したルカによる福音書では、この人々を迎え神の国について語り、治療の必要な人々を癒しておられたと表現しています。人々との様子と同じようにイエスの様子もどこかあっさりとしているように感じられるのであります。一方、今日私たちに与えられたマルコでは次のように記されていました。大勢の群衆を見て、飼い主のいない羊のようなありさまを深く憐れみ、いろいろと教え始められた。先に群衆の行動を表現する動詞によって確認しました。それと同じようにイエスの態度を動詞を追って確認すると、イエスは群衆を見て深く憐れみ、教え始められた。このようになります。見て気づき、一斉に駆けつけ、先についた群衆を見て深く憐れまれ、教え始められたというのです。つまりマルコの記述は不自然そのものと言えるのですが、それでもマルコがそのまま伝えているのは、大切なのは群衆の態度がどうなのかということではなく、彼らを見て飼い主のいない羊のようなありさまを深く憐れまれた主イエスに他ならないということを示しているのです。私たちが今日目を向けるのはイエスの眼差しなのであります。礼拝ということについて少し考えてみたいと思います。礼拝という漢字をこう思い起こしていただくと、私たちが神を拝む、このように理解してしまうことになるでしょう。礼拝という言葉は日本にキリスト教が再度入ってきた際、仏教用語の礼拝を借りたものになります。仏教において礼拝とは仏を敬い拝むという意味ですから、当然のごとくキリスト教の礼拝も私たち人間が神を敬い拝むことのように理解されていったのでした。旧約聖書に目を向けても、神に反祭を捧げる様子やひれ伏す様子が記されていますから、礼拝とは神を奉ることが第一の内容と受け止められるのも仕方がないことのように思います。新約聖書には礼拝を意味するギリシャ語が2つございます。1つは拝礼崇拝を意味する、もう1つは奉仕を語源としている言葉であります。ルター訳の新約聖書では2つのこの礼拝という言葉を訳し分けており、前者の拝礼という意味の言葉は別なドイツ語で表すのですが、後者の奉仕という意味を持つギリシャ語をゴッテスディニストというドイツ語で表現しています。ゴッテスは神の、ディーストは仕事、つまり神の仕事、これが 礼拝を意味する言葉となっているのです。英語でも礼拝をワーシップとかサービスと表現することがあります。前者はおそらくギリシャ語の崇拝を意味する訳語であり、サービスは後者、奉仕するというギリシャ語の訳語に当たるのでしょう。ところが日本語における礼拝という場合、奉仕よりも崇拝、拝礼といった意味合いが強い、まあそれしかないと言った方がいいかもしれません。こうして礼拝について私たちは、私たち人間が神を崇拝し、まあ、私たちが神に奉仕する、まあ、そのように考えてしまうのであります。元来、初代キリスト教会では、神が私たち人間に奉仕する、このように考えられていたようであります。ところが後に、ローマやギリシャの影響を受けることにより、次第に人間が神に仕えるという要素が入り込んできたのでありました。宗教改革における改革は、すべてを神中心に捉えようとする運動であり、その一つに礼拝の改革がありますが、長らく神に仕えるという意味で礼拝が捉えていたものを、神が奉仕されるという意味での礼拝を回復したのが宗教改革の一つの出来事でありました。こうして礼拝の主体は私たちなのではなく神であるという理解を取り戻したのです。この宗教改革の伝統に立つ教会として、私たちは、私たちが神を礼拝するのではなく神が私たちに奉仕してくださるという驚くべき出来事がこの礼拝によって起こっているということを改めて思いたいものであります。礼拝の主体である主は、日々の生活において飼い主のいない羊のようなありさまである私たちを深く憐れみ、その私たちが回復するように奉仕されるのであります。この主の眼差しの中に私たちが置かれていること、これが礼拝という出来事に他ならない。そしてこの事実こそが今日私たちが耳にする福音なのであります。5月より月に一度の間隔で拡大宣教委員会を開いてまいりました。今日も礼拝に続いて、まあ、3回目となる委員会が開かれる予定です。今日はこの委員会を立ち上げる要因となった私たちが属している東教区の現状について簡単に触れてみたいと思います。東教区は東京、神奈川、千葉、山梨、長野、宮城に点在する37の教会からなっています。現在30人の教会を担当する現役牧師と2人の定年教師の先生に牧会を委嘱することで成り立っております。お分かりのように37という教会数に対し牧師数が足りていませんから、 そのうち5人の牧師は2つの教会を掛け持って現状に対応しているのです。これまでは以上のような配置であり、仮に定年を迎える牧師がいますと、他の教区から牧師を呼んで数を整えることができたのでした。ところが現在、東教区だけでこの先10年で11人の定年教師を迎えることになります。他の教区に目を向けても、すでに牧師の不足は深刻な状況でありますから、今後東教区で牧師が引退しても、新たに他の教区から牧師を迎えることはできない、このように予測されているのであります。来年新しく牧師になる新学生はいませんし、全体的にも少数であります。このような状況の中で、東教区は新しい選挙方策の策定を進めているわけです。さっきの教区総会で、その方向性として採択されたのが、新しい教会を目指してというものになります。現状を理解し、しかしただ恐れ闇雲に逃れようとするのではなく、これまでとは違う教会の在り方、考え方を模索する必要があると言えるでしょう。それは他の教会と協力をすることが現実的な解決方法に思われます。しかしその際、課題として考えられるのは、それぞれの教会が長い歴史の中で自分のことだけに目を向け、互いに協力するという姿勢を肯定的にも積極的にも見せたという経験に乏しいという事実についてであります。言葉上は協力することを理解できるのですが、実際となると事情がまた違ってくるのであります。この後開かれる第3回の委員会では、あらかじめ委員の皆さんに目指したい教会の姿について考えてきてほしい、このようにお願いしてやります。目指したい教会とはどのようなものでありましょうか。それは新しい教会を目指してという東教区選挙方策の主題につながるのだと思います。言うなれば、目指したい新しい教会の姿です。そこにおいて主語となるのは私たちなのではなく、主ご自身に他なりません。つまり、目指したい教会について考えるということは、私たちにとってどうなのかではなく、主なる神が何を私たちに望んでおられるかという視点であります。ここに目指すべき新しい教会の姿があるのです。イエスに向けられた群衆の目は誤解に満ちたものである、自分たちの期待に応えることを求める視線でありました。これがこれまでの教会の姿に重なるでしょう。私の教会のこと、私の教会の意思のこと、これらに絶えず目は向けられてきたのでした。他の教会との協力どころか、自分たちのことで精一杯であったのです。今日私たちが聞いたのは、そのような私たち人間に向けられたイエスの眼差しは、そのような私たちを非難するものでも、 否定するものでもなく、ただただ深い憐れみに満ちたものであったということです。このことから知らされるのは、たとえ私たち人間の視線、理解、そしてなすことが誤解に満ちたものであったとしても、それが決定的な問題なのではないということです。罪のゆえに主を正しく理解できず、主への信頼ではなく自分たちのやり方で何事も解決しようと試みてきた私たちがいるのです。それこそ飼い主のいない羊のようなありさまなのではないでしょうか。そのような私たちを絶えず深い憐れみを持って包み込む、主の眼差しの中に置かれている、このことが私たちにとって決定的な事実なのです。ですから礼拝のためにも、飼い主のいない羊のようなありさまの私たちを深く憐れんでくださる主の眼差しの中に招き入れられ、主の奉仕を受けることが大切なのです。私たち教会の宣教について考える場合も、私たち人間の事柄が決定的なのではなく、弱さ、不安、恐れに悩む私たちに、いつも深い憐れみとともに目を向けてくださる方がおられるということ。これが決定的なことなの。この方のゆえに、私たちの日々の生活の中、不安と恐れと誤解に満ちていたとしても、神の奉仕を受け、再び立ち上がることができるのです。私たちの宣教、すなわち、福音の喜びを伝え、御言葉を教え、学び、そして愛による奉仕をなすという、宣教の使命を、たとえ結果が見えないように思われたとしても、必ず果たされ、主にある確信のうちに導かれるのです。この礼拝の場は、主の深い憐れみの眼差しの中で、安心して生かされている、安心の中に生かされてきた私たちが自分自身に出会う時なのです。今日もこの主の眼差しの中にあって安心して私たちは日々の生活へと使わされていくのです。望みの神が信仰から取るあらゆる喜びと平安とあなた方に満たし、聖霊の力によってあなた方を望みにあふれさせてくださるように。アーメン。